Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。
この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1641回、2月15日です。皆さん、番組ましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは連絡がないよ忙しいかなって感じしますけどねはい、ね、いつもは今日はまあまあ暖かかったかな、暖かかったかな。まだ一部ね、氷が残ってますが、ほぼ消えましたね。お日さんが当たらない部分に若干氷が残ってる感じですけどもね代わりにね、花粉が飛び始めてますよ。なんか鼻がむずむずしてますけどね。はい、アメリカンさん、ガニちゃん、お散歩さん、ケイちゃん、こんばんは。はい、ケイちゃん、今夜ありがとうございます。はい、まあ、寒波が去って、ちょっと暖かいね、状態になってますけども。まあ暖かくなると花粉が飛ぶわけですよ。で、昨日神奈川、埼玉、そして今日は千葉、群馬、静岡、花粉がね観測されてますね。今年は寒暖差が激しかったんで、まあ暖がどうなるかわかんないですけどね、この先花粉がいっぱい飛びそうですよ。あ、のぶすみさん、ハムトンクスさん、こんばんはでーす。ま、私はそんな花粉、重症ではないんですけどもね、多少鼻がむずむずってするような感じになるんですけども。皆さん、花粉症、重症者の方、いるのかな？マスクとかいろいろ対策をされるんではないかな。もう今のうちからね、まあ、薬飲む人はもっと前から、花粉症の薬飲み始めてるんじゃないかなと思いますけどもね。雪の心配がとりあえず今のところは、あ、でも北海道の方が降ってるのかな、ないと思われますんで、早めの対策をしておきましょうね。江口さん、こんばんは。明日は某番組のゲスト出演ですか？いや、そんな予定はないですよ某番組ってどこの番組？トップさん、今日は暖かかった、花粉はまだ平気、基本的には花粉症なのかな。ケイちゃん、ドサンコは花粉症少ないらしい。もともとそんなに飛ばないです。あ、北海道はでも花粉、スギ花粉あるのか。スギ花粉がないのは沖縄ですかね。はい、奈良ちゃん、こんばんはでーす。で、まあ、花粉が飛び始めると、 次に桜の開花予報っていうのがね出だすんですよね。ということでウェザーニュースさんのまあ第2回開花予報っていうのがね今日出てますね。今年一番最初に桜が咲くのが、これまあ、ウェザーニュースさんの調べですよ。東京都靖国神社と福岡県の舞鶴公園。これがそれぞれ3月21日というね、予報になってますね。で、ついで、高知県の高知公園、熊本県の熊本城。こちらが3月の22日、1日遅れての開花の予想という感じですね。はい。まあ、今年の桜の開花はですね、西日本と東日本は例年並みからやや遅い感じ。そして北日本は例年並みの予想がね、今のところ出てます。はい、桜が咲くと、お花見。桜の下でいっぱい。やりたいとこではありますが、まあ、車で通勤してるとね、なかなか桜の下で飲むってわけにいかないんでね。それこそ週末じゃないと。で、いざ桜が咲くと週末天気が悪くてね、花見に行けないなんていう年もあったりしますけどね。去年は桜は見に行った?ああ、見に行ったな。スキちゃんと見に行ったな、そういえば。今年は桜、花見ができるんでしょうかね。まだもうちょっと先ですけどね。ちなみに北海道、五稜郭公園は4月下旬に咲き始めてゴールデンいっぱいがお花見。まあ、北海道は確かにそうですね。ゴールデンウィークがお花見のピークになりますよね。まあ、花粉だやら、開花予報やら。ただ朝晩はまだ寒いと。今夜、出雲は氷点下3度まで下がりますからね、予報では。まだ寒い日が続くのかなと。もうぼちぼち暖かくなってもいいけどな。ただ沖縄の方はもう25度を記録してますからね。夏日 ?25 度は夏日だった。ですからね。日本列島は長いですよ。ノラちゃん、原始人の私は花粉ない。花粉がないじゃなくて花粉症がないんだよね。ハントンクスさん、昨年は羽目を外し骨折したんだった。え、何したの?ケイタ君、桜見ないで飲んでいるだけでは。よいよいよ、ちゃんと桜見ますよ。お花見ですからね。井口さん。違いましたか?予想外れた。うん。特に、どこのゲストに出るわけに、で、明日休むというわけではないんですけどね。それでは、本編の方行ってみましょうかね。はい。それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初は鉄ネタから行きたいと思います。トラベルウォッチにあった記事です。京急創立120周年を記念して、記念乗車券を発売。優待乗車証の無料配布や歴代車両のラッピング電車も列車もという記事が上がってました。京急120周年だそうですよ。京浜急行電鉄は2月25日に京急創立120周年を迎えることを記念して記念乗車券の発売や優待乗車券の配布、特別ラッピング列車の運行を行うと発表しましたということですね。まずこの記念乗車券ですね。 京急創立120周年記念日の前日にあたる2月24日に京急発祥の地である川崎大師駅で京急創立120周年記念乗車券を発売します。価格は1セット1200円で販売数は限定3000セット1人5セットまで購入可能です。各切符は京急ゆかりの地である川崎大師駅や小金町駅でいいのかなからの乗車券になっていますと。また発売当日に購入した先着120名には川崎大師の駅長と記念撮影ができるほか、ワンセット購入ごとに現在は運行していない歴代車両の京急電車カード全5種類のうち1枚がプレゼントされるということだそうですね。こちらは先着120名。駅長さんと記念撮影もできるそうですよ。はい。そして、京急創立120周年記念乗車券。C 型硬券4枚ということですね、これ。発売されるの。切符の有効期限は2月の25日から5月の31日までということだそうですね。あと、優待乗車券、優待乗車証、これが配られると。2月25日限定で、京急線全線で使える片道1回分の優待乗車証2枚を12万人に無料配布しますと。配布時間は10時から20時までで、パスモやスイカなどの交通系 IC カードや、京急線の、電車定期券の提示と引き換えに、京急線グループ施設10カ所で配布しますと。有効期間は2月の25日から9月の24日まで。当日の配布状況は、京急ウェブで確認でき、なくなり次第終了となりますと。12万人の方に、京急線乗り放題の切符、これを2枚プレゼントすると。あと、ラッピング列車ですね。京急大師駅において歴代の車両のデザインを施した特別ラッピング列車京急120年の歩み号を2月25日から来年じゃなかった再来年いやそう来年の2月24日まで1年間ですね運行します。車両は100じゃなかった、1500系4両を使用し、1号車の外装は1924年、大正13年に登場した、ラッピングです。列車のラッピングを模したラッピングですね。2号車は1951年、昭和26年に登場した500系などに施された赤と黄色の塗装。3号車は1953年、昭和28年に登場した初代600系のデザイン。そして4号車は現在の2100系などにも採用されている赤と太い白帯のデザインとなっていますと。はい、ということで、まあ、京急、都会の方無料乗車券、もらうだけでもいいんじゃないかなって気がしますけどね。ハムトンクさん、駅長って女子かな？いや、多分男でしょう。江口さん、そういえば明日は春節、旧正月ですね。あ、そうか。旧正月か。のぶすみさん、アジアチャンピオンリーグ、鹿島対上海。小中0対1で負けてる。前半26分。あ、旧正月サッカーですね。試合してるんですね。江口さん、京急と聞くと、ドリキンさんを思い浮かべます。え、京急イコールドリキンさん？ なんか接点があったかな。はい。それでは次のニュースですけども、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。ホームポットを木製テーブルなどに置くと白い輪のシミが残るとの報告、アップルは対処法などを案内ということで、まあ日本ではまだ販売が始まってないんで特に心配する必要はないと思いますが、925Mac によるとアップルが先日発売したスマートスピーカーのホームポットを木製のテーブルなどに置いておくと白い輪のシミができると報告されており、アップルがその件に関するサポートドキュメントを公開したことが分かりましたと。アップルが公開したサポートドキュメントによると、これは底面に採用している防振シリコンと木の表面の間で、拡散される油によって発生するもので、ある種の木製面に設置すると軽く傷がつくことがあると。ついてしまった傷はスピーカーをどけてしばらくすれば大抵は自然に消え、消えない場合は乾いた布か少し湿らせた布で木製の表面を拭けば取れるということはそうですね。それでも消えない場合は、家具の製造元が進める方法で対処するよう案内していると。で、これが気になる方はホームポットを木製でないところに置くことをお勧めしますと。振動が原因なのかな？スピーカーだから。なんか白い輪っかができるらしいですよ。まあ、ホームポット持ってないからよくわかんないですけどね。あ、コアクさんこんばんはでーす。井口さん、ドリキンさんの実家が横須賀なので、あ、そういうことか。なるほどね。はい。まあ、ホームポット買った時には、木のテーブルとかには置かないようにしましょうねってことですね。そしてもう一つ、ホームポット絡みですね。こちらは、ラブさんの方の記事かな。ちょっと待ってくださいね。なんか表示がおかしいぞ。ちょっとお待ちください。サファリを立ち上げ直しますんで。はい、iPod Love さんの方にあった記事です。ホームポットの製造コストは$216、利益率 38% と他の Apple 製品よりかなり低いという記事が上がってました。ということで、Apple があまり儲けを取っていないということなんでしょうね。米国で$349で販売されているホームポット、製造コストは$216かかるようです。ということで、本体価格の 38% が利益となると。ここ近年登場した Apple デバイスの中では最も利益率が低い製品と言えますと。ま、ただし、ホームポットを購入した方は、漏れなく Apple Music に加入するじゃないかと。いうことで、その部分で利益が発生するのを見込んでるのではないかということらしいですね。ホームポットで儲けようと、あんまり儲けを出そうという考えは Apple さんなさそうですね。ただ、廉価版を出すって話があるんで、こっちの方がどうな感じかなって感じはしますけどもね。そっちで利益率を上げてくるのかなという感じもしなくもないですけどもね。はい。それでは、ここからはしばらくスマートスピーカー絡みのニュースが続きます。AV ウォッチにあった記事です。 エコースピーカーに JR 東の運行情報を通知、 Amazon Alexa のスキル拡張という記事が出ました。あ、今の呪文で立ち上がったのかな？ Amazon のスピーカーをお持ちの方Amazon.co.jp は音声アシスタントのサードパーティー拡張スキルを強化、スキルからアレちゃんへプッシュ通知で最新情報やメッセージを送信する通知機能のプレビュー版を公開しました。先行開発していた JR 東日本列車運行情報案内と Yahoo 天気災害の2つのスキルが通知機能を実装し、JR 東日本のスキルでは登録路線の運行に遅れが出た場合にスマートスピーカーのエコーに通知します。これは聞くときにはですね、あれちゃん通知は何って聞くらしいですね。そうすると遅延情報などを教えてくれるということだそうですね。あと Yahoo 天気災害アプリに関しては、登録している所在地に雨または雪の予報がある日は朝7時頃に通知をしてくれるということですね。これアレちゃん通知は何って聞いた時には、例えば通知がある場合は新しい通知が1件ありますとかっていうふうにね、ちゃんと言ってくれるらしいですよ。でこれをオンにすれば方法ですけども、確認画面の中で、アレちゃんの通知っていうのがあるんで、これをオンにしておくと、通知を受け取れるようになると。で、夜中通知してほしくない時間帯に通知オフにできるお休みモードも備えてますということだそうですね。ということで、まあ、アレクサの方も、できることがだんだんだんだん増えてくるんですよね。あ、今日は大丈夫。あ、アレちゃんでは確か起動しなかったでしょ。アレクサって言うとダメですけどね。アメリカンさん、ホームポットの話題が多いですね。廉価版といっても2万円くらいするのかな？150ドルぐらいじゃないかって話もあるんでね。日本円で多分1万7、8000、まあ2万円ぐらいになるのかな。まあ日本で出ればの話ですけどね。まだスタンダードなものも日本では販売が始まってませんからね。はい。そして次もスマートスピーカーの話題です。キーナルキーナーさんの方にあった記事です。Facebook のスマートスピーカーは今年7月に登場か。15インチのディスプレイを搭載との噂。って、15インチのディスプレイ搭載してたら、モニターレベルの大きさじゃないですか。昨年7月、Facebook がディスプレイ表示に、注力したスマートスピーカーを開発しているとの情報をお伝えしましたが、デジタイムスが業界の情報筋の話として、同社は遅くても今年7月にスマートスピーカーを発売するようだと報じていますと。Facebook のスマートスピーカーは15インチのタッチスクリーンを搭載しており、アロハとフィオナというコードネームが付けられた2つのモデルが発売されるらしいと。ビデオチャットや様々なソーシャル機能が利用可能になるそうですと。15インチのタッチスクリーンは LG ディスプレイが供給し、ペガトロンが組み立てを受け負うと見られており、アロハは音声コマンドも利用可能だが、デバイス前面に搭載された広角レンズで顔認証機能が搭載されるということですね。はい。 ということで、Facebook さんもスマートスピーカーを出してくると。ただ若干遅れて今年の夏頃、4月頃ということだそうですね。いろんなとこから出てきますね。え、ケイちゃん、アレちゃん、ごきげんようって言ってる。え、ごきげんようそれはケイちゃんの声に反応したの？それとも私が最後に喋った呪文に反応したの？っていうか、ごきげんようってなんか、えらく上品じゃないです。それでは次のニュースですけども、こちら PC ウォッチにあった記事です。横川レンタリース。レンタルから戻ってきた中古 PC を個人向けに販売するサイトという記事が上がってました。横川レンタリース株式会社は、企業などにレンタルして戻ってきた PC をリフレッシュし、双方や個人事業主、個人向けに直接販売するサイト、フォーリットを立ち上げました。同社は企業向けに PC をレンタルするサービスを提供しているが、ということで、ちょっと待ってね。スキちゃんが仕事が終わったらしいよ。ちょっとメッセージを送ってますね。どこまで読んだっけ？同社は企業向けに PC をレンタルするサービスを提供していますが、リプレースなどにより毎日約1000台もの規模で返却されていると。そこで自社が持つ在庫量と長年培った PC の保守サービス技術を活かし、返却された PC のデータを消去、動作確認、品質チェック、クリーニングなどを行った後、このクオリティ等を通じて主に個人向けに販売を行うということだそうですね。主な取扱いメーカーはマイクロソフト、東芝、パナソニック、デル、ヒューレットパッカード、アップルなど国内主要8社、Windows ノート、デスクトップに加え、iMac や iPad なども販売すると、いずれも3ヶ月の、機器保証を提供しますということでね。ま、リース落ちですよね。これの販売を、横川さんがやると。で、このホームページを見てみるとですね、iMac とか MacBook とか出てくるわけですよ。で、おぉ、超備品、中古、Apple、iMac 27インチ、Core i5、メモリー 8GB とかっていうのがね、13万4000円ぐらいかな、税込みであるわけですよ。うん、中古、下手な中古を探すよりはこういうやつがいいのかなってね、気もするんですよね。Windows のリース物件って結構あったりするけど、Mac は使ってるとこってそんなに見ないんですよね。もし iMac 壊れたら、ここで買うといいかなと、ちょっと思ったりしてるんですけどもね。皆さんも中古物件安いの探してる方いらっしゃったら、検索してみてはいかがでしょうか。中古物件とか言うとアパートっぽくなっちゃうね。今これホームページ見ると、オープン記念ということでね、MacBook Pro 13インチ、Core i5 2.5GB、メモリー 4GB、ストレージ 500GB、DVD 光学がついてるってことはちょっと古いな。これがお値段が6万3000円。税込み6万8040円。残りあと5台。 って出てますね。あ、これ通常は6万5千円で売ってる品物なんですね。だから2000匹オープン記念っていうからもっと安くなってるのかと思ったら2000円引きか。まあちょっとしたことにはこれで十分使えるのかなと思いますけどね。これ何年式になるんだろう、光学ドライブがついてるってことは。まあリース品なんで CPU はそんなに高性能が乗ったものは、あ、でも Core i7 乗った iMac あるな。27インチ。メモリー 8GB ストレージ1テラ。これが、税込みで103,680円。残りあと2台。これは光学ドライブがついてないタイプだから、そんなに古くはないですよね。まあ、型番から何年モデルかっていうのは引っ張り出せるっちゃ引っ張り出せるんでしょうけども。はい。中古品をお探しの方、参考にしてみてはいかがでしょうか。ケイタ君、月ちゃんは今こっちへ帰ってきてる。こっちって仕事が終わって帰ってきてる最中です。横川9割引きな、9割引き中中かな、間違いかな。9割引きにはさすがになってないですね。はい、それでは次の記事ですけども、携帯ウォッチにあった記事です。 HIS モバイル設立、海外旅行で1日500円の格安 SIM という記事が出ました。旅行代理店の HIS が SIM の販売を始めるということらしいですね。旅行代理店の HIS と日本通信は合弁会社の HIS モバイル株式会社を設立しました。 HIS が 60%、 日本通信が 40% を出資します。これに合わせて日本国内で利用できる格安 SIM の提供を開始したほか、5月からは海外70カ国において1日500円で利用できるサービスを提供しますと。で、国内向けのサービスですけども、500MB のプランで月額945円、それ以外 500MB 以外にも 2GB、6GB、10GB、20GB のプランも用意しますと。2月15日から3月15日の間に申し込むと1万名限定で期間中月額390円で利用できるキャンペーンが実施されますということだそうですね。5月1日から提供される海外滞在時のサービスでは、当初は海外滞在中に利用する際には専用の SIM カードを使うが、年内にも SIM カード1枚で国内外を利用できるようにする方針です。アプリで操作すると現地で1日500円で利用できるようになると。ということはそうですね。現地では1日 200MB 程度利用できると。できるように現在検討中ということだそうですね。まあ、HIS で旅行を購入する場合は多分これを勧められるんですよね。コアクさん、Mac は基本選択の幅が狭いからこそ、狭いからそこそこだろうけど、窓際はピンキリな気がしますね。まあね、ハード的には、Windows 版、Windows の方が圧倒的に多いでしょうからね、リース品だと。いろんなメーカーのがあるんじゃないかなって気がしますけどね。はい。それでは最後のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にあった記事です。マイクロソフトが開発中と噂の折りたたみ式デバイス、アンドロメダの存在が確認されるという記事が上がってました。アンドロメダ。 なんか宇宙っぽいですね、名前だけは。以前よりマイクロソフトが折りたたみ式の2画面ディスプレイをディスプレイ搭載デバイスアンドロメダを開発していると噂されていますが、昨日リリースされた Windows 10 SDK の最新ビルドからアンドロメダの存在が確認できる新たなヒントが見つかったことが分かりましたということですね。はい、なのでこれは Windows の中にあるコードで存在が確認されたということで、どっかから情報通の方から聞いてきた話じゃなくって、マイクロソフトの Windows の中にあるから、まあマイクロソフトが正式に発表したもんではないですけどね。はい、でこのアンドロメダ、一部ではサーフェスフォンと呼ばれており、サーフェスフォン？スナップドラゴン845プロセッサーや Windows 10の新しいバージョンである Windows Core OS を実行するとも言われていて、今年後半にも発売されるものでは、発売されるのではないかと噂されていますと。Windows Phone やめたかと思ったら、ここでまた、あ、でも電話とは限らないか。iPad のようなデータ通信オンリーのデバイスの可能性。あ、でも違うよな。Surface Phone って言うから、やっぱり電話ですよね。うん。マイクロソフトさん、懲りないのね。まだ電話に執着してるのね。ってね。感じもしますけどもね。あ、アウちゃん、こんばんはです。ハムトンクさん、企業家だから OS は Windows 7が多いなぁ。あ、今サイト見ておられるかな。そうですね。まあ企業さん、レンタルだと無理に OS のバージョンアップなんてしないでしょうからね。まあ、ただ動作とかはちゃんと確認されていると思うんでね。ヤフオクとかで同じレベルのものを買うことを覚えば、ちょっと安心して手が出せるじゃないかなという気がしますけどね。はい、以上本編ニュースの紹介でした。はい、それではTwitterにいただいたコメントを紹介しておきましょうかね。どん。昨日ツイキャスをして日付が変わって15日に1640回ポッドキャストを配信したとこからですね。チュリちゃん、1640回拝聴。バレンタインも恵方巻きも商業ベース、2月8月のイベントのない月の売上拡大対策とか。でももらえばやっぱり嬉しいものですね。本日一人早退、問診ではインフルエンザではないらしいということで、はい、ありがとうございます。まあね、ギリチョコでももらったら嬉しいですよね。あと職場の方がインフル、あ、でも問診ではインフルではないらしい。一応鼻の中に突っ込んで検査をされたんじゃないでしょうかね。まあインフルも検査したら必ず出るってもんでもないですからね。2、3日してもう一遍検査すると出るという可能性もあるんでね。まだまだインフルエンザの患者さん急増中ですのでね、十分お気をつけくださいね。はい、ありがとうございます。ということで、そんなとこかな、コメントは。江口さん、アンドロメダ、宇宙戦艦ヤマトとか銀河鉄道99とかを想像します。あ、そう、99もアンドロメダ向かってましたね。 はい、スキちゃんはまだ帰っては来ないかな。さすがに今日チョコレートもらったって方はもういないでしょうね。やっぱりあれは昨日14日ですよね。スキちゃんはなんか2人あげ損なったって言ってたかな、昨日の時点で。で、今日配るっていう風にはね、言ってましたけど、果たして配れたんでしょうかね。ケータ君、そういえばスペアの買ってしまった。スペクトルアナライザー？何をするの？何かを測定するのかな？スペアな、昔持ってたな。ブラウン管タイプ。もうあれ動かないだろうな。多分押し入れの奥の方に投げてあるような気がするんだけどな。あ、まあスペクトルを見るためだ。そりゃそうだ。そりゃそうだ。うん、あ、ケイちゃんね、ケイちゃんじゃないだぞ。はい、スキちゃん登場です。おかえりなさーい。
ケイちゃん登場です。
こんばんは。お疲れ様です。
疲れた。
今日お昼音信不通だったね。
すいません。ちょっと吸ったもんだがありまして。
吸ったもんだかな。
吸ったもんだがあって、うん、ちょっと、バタバタしてました。
そのバタバタは、目処がついたんかい？
ちょっと、うん、うん。明日に持ち越し。うん、あ、そうだ、明日。うん。どこにあったかい？いや、ちょっと、明日会社にアイロン持っていかないけんね。
はい？
どこやったかいな。
アイロン？
うん、ちょっとね。
洗濯屋好きちゃう
ね。アイロンがいるんよ。アイロンがいるんよ、アイロンが。
アイロンプリント？
違う。アイロンがいるの。ちょっとね、ちょっといろいろ。今日はダメ押し食らって。へへへ。ぐったりです。
ダメ押しって。
ぐったりです、今日。あ、こんばんは。皆さんこんばんはですね。どうも。どうもどうも。
チョコレートは配れたかい？
あ、一個だけ、一個だけ、なんか、朝、こっそり机の上に置いといたらすごいなんか、うん、なんかすごい 逆に怪しい感じ、なんかすごい後味悪かったよ。
そうなの。
なんかあのちょっと付箋にメモ書いて置いといた、うん、昨日私そこ出たんでって言って、うん、置いといたらなんか気遣ってもらってすいませんねとかなんか言いに来たって、すいません恐れ入りますと。ほいで、あのその人は その男の方は奥さんも会社におられるんですけど、うん、なんかその社内で奥さんに会ったら、うん、なんかすごい高級なチョコレートを自分のために買ったんだけど旦那に一粒だけあげたいよねみたいな話を聞いて、うん、やばい私500円のチョコレートなのにと思ってで何も言わんかった、
うん、
あの結構高級志向のお家なんでね500円のチョコレートやっぱまずかったかなと思って。
大丈夫よ、値段わかんねえよ。
一個余ってるんですよ。その500円、ちょこ500円チョコレートいただく。欲しい人おる？欲しい人おる？500円だけど。
誰が一番最初に手あげるかな？
ね、賞味期限はね。
18日とかじゃなかった？
これは違う。500円だもんだって。あの18日のは1000円ぐらいするんですもん。
ああ、そっか。それは配り終わったのか。
あ、それは、仲良しの女の子にあげました。これは賞味期限が書いてないけ、永遠に食べられるチョコだった
ね。そんなバカな。
この賞味期限書いてない。
誰も手あげんじゃん。
500円だけいらんのだみんな。
送料の
書いてあった。6月30日だった。
あ、まあ結構先までいけるじゃん。
一応モロトフなんですけどね。
あ、江口さんが手あげた。
じゃあ江口さんに送ろうか。なんで簡単な。
後に誰も続かない。
そりゃどこでも買えるもん。変な言い方したらいけんけど。いや江口さんあげ送ってあげるけ待っとってください。
6月頃までに作ると思いますよ。はあ、疲れとりますな。
うん、今日あったかかったけどね。
うん、あったかかった。氷もだいぶ溶けたぞ、出雲も。
うん、氷なんてありませんけど、あの、ミキちゃん、今日、
うん、
久しぶりに待ってました、階段のとこで。
あ、帰るよ。
おう。
今日は暖かか
ったし。お休みだけ。餌くれる
とこなかった。餌もらってないか。そっ
か。で、お昼も今日家に帰ってきてないんで。
うん。
それでお腹ペコペコだったみたいで。今食べてます、頑張って。
ああ。そしたら、ミケちゃんの鳴き声がもしかしたら聞けるかもね。
あ、本当だね。
うん。泣いたとこはまだツイキャスで流したことはないよな、確か。
うん。めっちゃ可愛い声で鳴くんですけど。
うん。本来だと、スキちゃんとこの下で晩ご飯を別の人にもらうんだけど。
別の人ってうちのお母ちゃんですけどね。
うん。今日はお店がお休みだから、食いあぐれてるのね。で、食べたら食べたで、外で出たいって言い出すんやな。会社はインフルエンザは出てませんか？
いや、おられます。
ん？
おられます。
家族が、本人が。
本人さんが。
わお。でも、この間は結局映ってなかったんだろ？
うん。
インフルエンザではなかったよな。さあ、同じ部署の人？
いや、違う部署の人です。
ああ、じゃあまあ、そんなに接触はないのか。
ええ。
ちょっとは安心かね。
まあ、なんか、昨日チョコレートをあげなかった男性陣の態度がちょっと変わりましたね。
どう変わった？
ちょっと冷たい冷たい感じで。
そりゃ区別されるだろう、くれた人とくれない人。
ねえ、超めんどくさい。それぐらいのことでさ、機嫌悪くなるなんて、なんて気もちこい、器がちこいというか、
大人げない。
大人げない。
どんな鳴き方？ミャーミャーっていうね。
すごい、もともとそんなに声が出んみたいで、あんま鳴かないんですよね、このにゃんこちゃん、猫ちゃん。で、ノラがいっぱいいるんですけど、なんかそのノラに誰にも勝てないで、弱い、すごい弱い猫ちゃんみたいでね。でもう一匹メス猫が来るんですよ、ここにね、餌くれって、うん。その子はもううるさいっちゅうぐらい鳴くんですけど、その子がおるとこよう来ないんですよね。ノラちゃん呼んだよ。なるほど。そういう反応するか。
そこはミャーって鳴かなきゃ。
ちょっとね、声聞かせてあげられるといいんだけどな、泣くかな、 わざと泣かそうか。あの泣かんなら泣かせてみよう。三毛猫、野良猫みたいな。
ワンじゃないよ。
今ちょっとね、毛づくろしてますんで、まだ出たい感じじゃないですね。
あんま食べ終わってはおるんだ。
ええ。残してますけどね。
こたつの中に入れるの？こたつの中入れないだよな。
布団ひる、こう開けても、後ろ向きに下がっていくのね。これ入れって言って言ったら。ビビリなんでね、すっごい。
中からなんか出てくるんじゃないかと思ったな。
だけど、あの、生まれた時から野良猫なんだと思うんですけど、
うん、
その、珍しそうにテレビをこう見たりとかするんで、
うんう
ん、
ゲーはしないね。
ゲーはしないけど、顔、なんかすごい可愛い顔してますね。で、なんかめっちゃ大きくなったな、あの、もう丸々しとった。あ、また食べてる。
ダンボールとか猫結界とかは効かないのかな？猫結界って何？猫が入ってこないようにするなんか？
そうだ。ダンボールとか好きだよね。あの紙袋に入るもんね、猫ちゃんって。狭いとこ好きなよね。
今、うん、その子入らんだろう。
この猫ちゃんはどうも私の住んでる裏のお家の軒下に寝泊まりしとるみたいですね。そこへ帰っていくんで、いつも。
寝床と食べるとこは別々になってるね。
うん、多分ね。
行動範囲は広いよな。
広いんかな。あの、かわいいよね。猫ちゃんなんだけど、今日私が戻ってきたとき、階段にちょこんと座っとったのに、バーって走ってきて。
うん。
でも、じゃれるわけではなく、触ろうとすると逃げる、みたいな。それでもついてくる。ねえ。にゃーって言って。みんなが聞きたがっとるよ。
泣くときは結構泣くんだけどな。あれはもう出たいのが限界になったかな。ミャミャミャミャ泣き出す。
うん。寝たふりしとるとそばに来てニャーって泣くっけね。
ちょっと寝たふりをしとく。あ、でも寝たふりしたら好きじゃん、寝そうだよな。
うん、寝ると思う。そばに近寄ってきましたけど。あ、泣いた。
聞こえたかな。
聞こえた今。
多分入ったと思う。
うん。聞こえました？皆さん。
ちょっとちっちゃいかな。
聞こえた？
聞こえたかな？
みきちゃん。こわん。出たい？
すきちゃんとちゃんとお話するんだよな。
みきちゃん。
あ、聞こえた。
外出たいの？出たいの？
出たくないのって聞いてごらん。
ちょっと、ワンってないだね、今日。聞こえた。みけちゃん。出る？出る？もう、なんか、泣き疲れたんか。出る？
うん。今これツイキャスだと聞こえると思うんだけど、もしかしたら、ポッドキャストにしたときには、聞こえにくくなってるかもしれないんで、聞きたい方はすいませんが、あのツイキャスのアーカイブの方で確認をしてください。
あ、すごい泣いてるよ。
泣いてる泣いてる。
ミキちゃん、にゃーん。ミキちゃん、
結局名前ミケちゃんになっちゃったんだよな。
出る？出る？
出たかったる？
なんかし何回か泣くともう泣いてくれるのになんかお尻向けてるもんこっちに。ミケちゃん出る？お外出るの？にゃー。
泣かなくなったな。
ちょっと目が怒ってる。泣かすだけ泣かして出さんのかいみたいな。あ、でも聞こえたんだね。聞こえたって書いてある、
うん。皆さんには聞こえたみたいだよ。
よかった。
よかったよかった。か
わいいでしょ、声。
初出演だよ。
今日はでもワーンって泣く。
うん。甘えた時の鳴き声って感じだな。
いつもこうやって鳴くよ。でもね、
うん、
最初の頃全然鳴かんかったんだけどね。
そう、確かにな、
うん、で声出んのだと思っとったのに。
どこ台の辺から鳴き出すの。
どこ台、
どこ台、どこ台というわけで、まあミケちゃんの声も聞こえてちょっと安心。
おお、くしゃみした。
花粉症？
違う。はい。出る？出るん？ん？はい。はい。出るですか？だいぶ泣いたね。
さっしょガサガサまでやな。
またなんかあのあ顎の下をカカカカカってしょうる。あ、すごい毛巻き散らしょうる。あ、だんだん春が近づいてきて毛が抜ける時期なんだよね。
あ、毛が変わる時期か、う
ん。なんか爪に毛が引っかかってるよ。いや、だけノラちゃんだけあのブラシもしてやられんけと思ってあの毛玉防止のなんだっけ、
毛玉ケア
防止用の餌を買ってやってるんですけどね。
うん、どっかで毛玉生えとるかな。そうだな、ぼちぼち毛が生え変わる時期だな。
何事もね、人間も生え変わるんかな。
人間は変わらんだろう。うちのマロンちゃんもぼちぼち毛が抜け出すかもな。
後ろ足の爪に毛がすごい引っかかっとるの取ってやりたいな。
取ってやったら？
取ってやろうか、
うん、
よいしょ。出ます、出ます。ちょっとちょっと、あんた後ろ足に毛がついてるよ。あ、取れた取れた。この毛玉をプレゼントしようか、一名様に。
泣いとる泣いとる。
出ますか、出ましょうか。はい。
スキちゃんが赤ちゃん言葉になってる。
出ましょうか。あーんって言われる。今撫でとくんですけど。
うん。
はい。はい。はい。はい。ああ。出る？もう一回泣いて。もう一回泣いて。出る？出ますか？うん。うん。はーい。はーい。はーい。わかった。あ、寝床帰りちゃう。バイバイ。あー、帰っちゃった。結構泣きましたね。
結構泣いたね。井口さん、死亡フラグの件はどうなった？死亡フラグ？奈良ちゃん、ニャースが
死亡って何？
わかんない。死亡フラグ。奈々ちゃん、ニャースがいるといいね。ケイちゃん、うちの犬、次は冬毛。え？次冬毛？次は夏毛
じゃないの？犬？
犬も毛が変わるからな。小白さん、我が家のワンは抜け毛が尋常じゃないです。真面目に脱皮する勢いで抜けます。うちのマロンも結構毛がふさふさだから、冬毛ふさふさだから、冬毛が抜けると痩せますよ。見た目。
今夏毛、あ、暖房ガンガンつけてるね。
そういうことか。季節がおかしくなるね。毛が抜ける時期は風に舞って毛が飛び交ってるもんな。あれ犬猫はハゲないよな。髪の毛とは違うんだよな。どこでしょうかね、今日は。なんか、喋っとくことがあるかい？
いや。
いや。あ、そうそう、予告通り、明日は配信お休みとなりますんで、よろしくお願いします。円形脱毛する犬もいるらしい。それはストレスだな。
そうですね、
人間と一緒で、
あのガクトさん、うん、ガクトさん、あの芸能人 の格付けランキングの番組に出てるでしょいつもで、うん、あの無敗じゃない、
うんうんうん、
あのいやあの前なんかプレッシャーであの円形脱毛症になったことがあるし過去、今回お正月前はねなんか高熱出したんだって、
うんそうなんだ。あれ間違えるとほんなホッとするかもな。
なんか、大変だね芸能人さんも。
あれガクト間違えたら降りるのかな番組。
いやーわかりませんが。面白いよねあれ。
確かにね。うん、はいってなところで。今日終わっていきましょうかね、
はい、
以上空海 IT ニュース1641回2月15日でした。お届けしたのは
ちょっとだけ好きちゃんと、
はい、明日はお休みですよのみっつぁんでした。それではまた来週三四ただものだんだん。
でも土曜の夜にツイキャスするかも。
ああ、いや、空海 IT ニュースはお休み。
そうだね。
はい、じゃあ皆さん、良い週末を。
にゃんこもだんだん。のらちゃんもだんだん。
for it on the IT news.